皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実、本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく、聞いて楽しいひとときをお届けします。前回に引き続きまして、うまくてダメな写真と下手だけどいい写真というタイトルの本をポプラ社から出版された写真家の畑野博さんのインタビューをお届けします。前回は主にマスコミの写真はなぜダメなのかという話で畑野さんにいろいろお叱りを受けましたけれども、今回もそんな話も続きつつ、いい写真とは何なのかというテーマに迫ろうと努力しました。いい写真とは何なのか、ファインダー越しに被写体とどう向き合えばいいのかという写真の本質に関わる話もいろいろとお話できました。それではお聞きください。どうしてもやっぱり撮影って集中しなきゃいけない作業だから、こう土台、本当はだからペンの作業と並行してやるのって無理なんですよ、ね、実際
無理だと思いますよ。それは、無理でしょうね。
しかもちゃんと、映ってりゃいいで相手が許してくれる人だったらいいって本当はいけないんだけど。
でも、ね、ちなみにそのタレントさんとか、事務所とかマネージャーの方がやっぱりいろいろ言いますよね。
それはもう映るのが仕事の人だから、もう当然。
そう。じゃあ例えば、作家さん系ね、で僕も多分その枠組みに入っちゃいますけど、写真に対して文句は言わない人が多分ほとんどだけど、裏ではすげえみんな文句言ってますからね。
絶対言いますね。
言ってますよ。みんなタレントさんほど、その要は肖像権で売ってないから、我々作品で売ってるから別にいいんだけど、いいっていうか我慢してるんだけど、逆にさ、そういう作家さんみたいな作品で勝負してる人の顔を撮る理由も分かんないの。だって作品で勝負してるんですよ。タレントさんとかアイドルは顔で勝負してますよね。だから顔を撮るのは当然わかるんだけど、なぜかすごい顔を撮りたがりますよね。作家さんとかでも。あれ、あんな別にさ、作家さんなんて自分の顔に自信がある人なんてほとんどいないんだから、それはどんどん撮るカメラマンというか記者の人が自信がない、映る作家さんたちも撮られるの苦手だなと思ってる、いい結果になるわけないじゃないですか。
なんか、映りたい作家さんもいらっしゃるのであれですけど、やっぱりこう特に現場でこう記事を書くための取材をしながら写真を撮っている記者の気持ちを代弁すると、
はい、
なんで写真も撮らなきゃいけないんだろう。
そうでしょ。でも超ネガティブじゃん。
だって自分が撮ったって絶対うまいわけないのに。
ね、
当然写真部とかプロのカメラマンが撮った方がうまいに決まってるんですから。
そりゃそうだ。
うん。でもなんで自分は撮らなきゃいけないの。なんか他の会社は写真部の人向けてくれてるのに、なんでうちは出してくれないのみたいな。
人員に限りもあるでしょうしね。
人員に限りもあったり、当日のその体制とかね、ちょうどその時空いてる人がいないとか。
そうね。でも、もうないものねだりしてもしょうがないから、写真を良くしていくしかないですよ。
本当そうなんです。
写真良くなりますから、良くなる。大丈夫ですよ、そもそも新聞社とかに入社できるような頭脳があるわけですよね。そういう人はね、写真良くなるから、絶対それは間違いない。だ適切に学んでないだけ。適切に学べば誰でも良くなる、
そうなんですよね。だからそういう意味でこの本は勉強になりましたというか、
引く、とにかく離れる。
いや、本当。
離れて撮る。
あ、そう、この一眼レフぐらいだったら離れて撮ってもあれなんですけど、離れて撮ると、だからみんな JPEG で撮ってるからダメなんです、きっと。
いや、別にそこまで考え、離れ具合にもよるんだけど。
やっぱ離れて撮ったのをトリミングして拡大してみたら潰れちゃって、なんか全然使えるレベルにならなかったみたいな。
離れて撮った写真をトリミングとか、どれくらいトリミングするかによるんだけど、またね、新聞社の人ね、トリミング下手なの。トリミングしすぎ。
トリミング下手。
しすぎ。
はい。
僕何度か新聞載ったことあるけど、写真出してくださいって言われて、写真出すの毎回。で、全体で使ってくれればいいのに、マジ超トリミングすんの。本当に
しますね。
なんでそのトリミングするかもわかんないの。だけど、 まあ、でも新聞社だけじゃないけどね、雑誌社とかでもちょっとあるんですけど、これは、なぜかすげえトリミングすんの、超トリミングすんの、しないもん、そんなの。そこまでトリミングするんだったら最初からもっとしっかり撮ればいいのに。一回り二回りですよ、せいぜい。
怒られる写真もう一つで言うと、やっぱり被写体が豆粒のように写ってる写真、これはダメ。
それ誰から怒られるんですか。
いや、さっき言ったデスクとか。
デスクでしょ、怒るのはデスクでしょ。写った人怒りますか。写った人は怒んないよ、それ。それだってそうだもん。 だってじゃあ、そうさ、吉野さんは自分の顔のドアップの写真撮られてですか。
いや、
いやでしょ。なのに、じゃあなんであなたたちはその取材対象者の顔をドアップにするんですか。自分が嫌だと思ってんのに相手にしちゃってるんですよね。で、豆粒みたいになってると怒るって人いますよね。怒るのはデスクでしょ。
デスクです。
被写体じゃないの。被写体は豆粒の方がいいなって思ってますよ。当たり前じゃないですか。
そうですね。
自分、吉野さんだったらどうですか。
私も、いや、なんかちょっとしたあることでちょっとインタビュー受けたりしたことあるんですけど、てかドカーンと
縦
の写真がウェブに載って、ちょっとやめてくれと思いました。
嫌でしょ、はい、でしょ。そしたらやっちゃダメですよ、うん、でそれ別に吉野さんのこれが写真撮るときにそういう写真撮んなければいいの、うん、でそれをデスクとかに言われても、先にやめるのデスクだから、はい、だからいいの、ほっときゃ。絶対正しいから、そっちの方が。少なくとも被写体になった人はすごい気が楽になる、
うん、
もうだってみんな言ってますよ、その飲みの席とかで。やっぱその写真、インタビュー系の写真撮影のストレス、上がってきた写真の悪さ、それまず引くだけでまずかなり改善する、
うん、
最悪なのはすごい短いレンズ使って寄ってきたりするの、記者系の人って。スマホとかもそうなの。スマホとかでたまに撮る人もいるんだけど、はい、すげえ近い距離でスマホとか撮ったりするの。もう最悪だよね、写真としては。引けばいいのになぜかぐいぐい寄ってくるの、近いからっていう。
まあ
離れるのよ、
ね、
離れるの、離れるだけでまず良くなる、あの、なんていうの、広告とか、まあ、タレントさんとか撮ってるような撮影スタジオって、まあ、日本中にいっぱいあるんですけど、
はい、
撮影スタジオって広いんですよ、はあ、なぜかっていうと離れて撮るから、
はい、
離れて撮るために広いの。だから離れることが一番大事なんですよ、まず一つにね。
そう、
近くで撮った時点でもう失敗と思った方がいいですよ。
なるほど。
5メーター離れましょう、5メーター
5メーター
5メーター離れる、5メーター離れる、
うん、
でそっからちょっとトリミングするぐらい、で5メーター離れて撮っても200ミリみたいな超望遠で撮っちゃ意味ないですからね。
あ、そうなんですか。
そうよ。そうよ。だから顔のドアップを撮るっていう発想をまず捨てなさいよって話ですから、
は
い、
ドアップはそうですね、さすがにドアップまでは撮った記憶はないけれど、でもそういう写真が採用されますね。
自分だったら、この写真載せられたいかっていう、その被写体の人いっぱいいますよね、
はい、
の自分の顔に変換してくださいよ。その時に嫌だなと思う距離では撮っちゃダメですよ、そう、多分ほとんどが嫌だなと思う距離ですから。なんなら映さないでくれって思うのが多分ほとんどですから、
はい、
みんないやいや映ってるっていうのを多分知った方がいいと思います。
本当ですね。なんか
でも趣味で写真撮ってる人もそうですよ。そのなんかね、写真撮るときに自分は写りたくないけど撮りたいみたいな人多分いっぱいいるんですけど、いや、せめてね、自分が撮られたくないような写真にしましょうよっていう。
あ、そうですね。そう、このこれもなんか、あ、これ自分だと思ったのは、自分は写真を撮られたくないだけど子供を撮れないという人、
はいはいはいはい、
苦手さが撮影に反映されて写真に写るだけです。あ、これ自分のことだなとちょっと。
苦手ですよ、
ね。まあ、自分が撮られたくない写真は撮っちゃダメ。でも、すごく、こう、ある時の、本当に街中で、こう、何気ない、全く知らない街ですれ違った人がなんかすごい、こう、いい場面があったりして、あ、なんかこういうの写真に撮りたいなと思ったりすることって、仕事でこう街の風景撮ってみたいなこと言われると時々あるんですけど、
うんうんうん、
そうするとやっぱりこの相手は撮られることを想定してないから、
そりゃそうだ
っていう、でそういう写真を、まあ今はね、なんかやっぱり SNS の時代だから、こう相手の承諾がない写真をどんだけ載せていいのかっていう問題絶対出ちゃうんですけど、
うんうん、
こう昔は、そういうのお構いなしの時代があ
ったから、まあそうですね、
だからでもやっぱりこうファインダー越しに相手との距離をどう取るかってすごい昔からこう悩ましい問題だった。だから
プロでそういうスナップのこの街の光景とかをこう中心にやってる人っていうのはこう相手との距離を詰める努力をすごくするっていうふうに。
そうですね。まあ僕はあんまりいいとは実は思ってない
んだけど。あ、そうなんですか。なんかほら全然ちょっと比較の対象があれですけど、土門拳の筑豊の子供たちとか、なんか、はいはいはい、あれはなんかもう本当子供と子供の写真を撮るためになんかそのずっと町に住み込んで、
そうですね、
みたいなのあったじゃないですか。
もうあれは完全に時代背景であって、あの時代は写真に写ることが貴重な時代でしたから、はい、カメラを向けて喜ぶ人がたくさんいたんですよ、はい、それは現代でも例えばアフリカとか、10年前のインドとか、アジア圏でもそれはいっぱい発生したんですけど、はい、日本はもうそうじゃないですから、カメラ向けたら、まあ、不快感を覚える人の方がやっぱ多いですよ ね。だから土門拳だって現代で写真撮ってたら多分通報されてると思いますよ。そういう時代なの で、 で逆に例えば、まあ、土門拳さんとか木村伊兵さんみたいな方いっぱいいましたけど、そういう人にだったら撮られたいって人はいっぱいいますよね、
はい、
だって超有名写真家だから、
だから
誰がカメラを持ってるかっていうのも結構重要なんですよ。この人にだったら撮られたいっていうのは絶対ありますからね、
はい、
その最強が林家パー子さんなんだなと僕は、ね、林家パー子さんとか最強ですよね。あの人が撮った写真多分ほとんどみんな笑顔なんじゃないかな。
あこの人だったら撮られてもいいかなみたいなのは、
ね、写真関係性なので、だから見知らぬ人にやっぱ撮られるっていうのはそれ誰だって嫌ですよね。
そうですね、
だってそれが有名な人かどうかも分かんないんだし、やっぱり厳しいですよ ね、 そのね。
そうだから映り込み、まあ、その街の知らない人の表情を撮るとか、会ったばかりの人の表情を撮るみたいなのって多分すごくそういう意味では難しい作業なんですけど、
難しいと思います、
まあ、だけど映り込みとかもすごく気をつけなきゃいけない時代になったし、で、まあ、ここで想定しているのはおそらくその家族写真とか、
そうですね、
そういうことが中心になってくるので、
まあ、やっぱりほとんど今撮る人は、まあ、家族とか友達とか近しい関係の人を撮る人がほとんどだと思うので、
はい、
だけど近しい関係性だからこそデリカシーを失う人が多いっていう、
はあ、
特に一番それやっぱ遠慮がなくなっちゃうじゃないですか、関係性が近いから、はい、その最上級がやっぱ子供、自分の子供っていう価値観考えがあるからやっぱ遠慮がなくなっちゃうわけですよ、
はい、
で遠慮がなくなった人が写真撮ると、まあ、やはり遠慮のない写真になってしまって、被写体は喜びませんよっていう写真になりますよね。親は喜びますよ、親とかおじいちゃんおばあちゃんは、まあ、僕はだから僕も子供いますけど、子供撮るときは絶対意識してるのは撮るよこっち向いてって絶対言わない。
あ
ほとんどの人が多分スマホとか構えてもこっち向いてこっち向いてとかって名前呼んでやると思うんだけど、はい、あれやめた方がいいと思います。だって緊張するし、子供からすれば写真撮影のために遊んでるわけじゃないし、写真撮られるのって大人でも緊張しますから、
はい、
それ子供だって緊張しますよ。例えば子供を病院とか連れてって注射とかするとしますよね。でその注射する時の小児科の先生が刺すよ刺すよこっち向いて刺すよって言ってたらバカじゃねえかと思いませんか、気づかれないように刺せよって思いませんか。それとほぼほぼ似てのことをやってるんですよ。こっち向いてこっち向いて撮るよ撮るよって、黙って撮ればいいのにって、それとほぼ一緒、まあ、つまり下手なんですよ、
はい、
で距離もすごい近かったりするから、まあ、あんまり良くないので、だったら好きな気持ちはすごい分かるから、ちょっと撮り方を意識するだけで写真グッと良くなりますよ。
そうですね、だからまあ撮るよ撮る、まあ、撮るよこっち向いてみたいなこと言ったら、やっぱ笑顔作ってみたいな、こう
最悪でしょ、
暗黙の強要をしてしまうし、
最悪ですよ、うん、同じことされたらどうすか、
うん、まあ笑ってみたいなこと言う人もいますから、
ね、例えばそのじゃあお子さん撮ったりするんですか、はい、
まあもうそんな年でもなくなったんで、
まあ、昔撮ったわけですよね、はい、じゃあ逆にまあその吉野さんの親がカメラ持ってきてこっち向いてこっち向いて撮るよ笑ってって言われたら嫌じゃねえですか。自分の親にされたら嫌でしょ、
うん、
自分の親にされたら嫌なことは自分の子供にしない。写真は例えば30代40代ぐらいの人、写真苦手って人多いと思うんですよ、
はい、
多分本当ね多いと思う。40代50代 写真写りたくない人すごく多いんですけど、それは子供の時から写真で嫌な思いしてんの。
あ、
学校の写真とかもそうだし、卒業アルバムの写真とかもそうだし、成人式で撮った写真館とかの写真もそうだし、写真で嫌な思いしてんの我々って。だから写真に写りたくないの。
思い当たる節がたくさん
ありますよね、僕だってそうですもん。だけど今若い子たちってスマホが普及して SNS もあって TikTok とかもあって、友達同士で写真を撮るようになったわけですよ、はい、ストレスを感じずに写真が楽しくなってきた世代なんですね。で今のだから高校生とか中学生ぐらいの世代でかなり僕ね変わると思いますよ。あ、写真にネガティブな感情を持ってるのが少ない世代、
はい、
本当もう今の中年はもう一気に切り捨てるぐらいの感覚のが今後の日本の写真のことで考えたらね、だって写真で嫌な思いしてる人が多いから、そういう人たちは結局ポジティブな写真やっぱね再生産ちょっとねしにくいんですよ。相手のことを考えないで写ってきた世代だから、はい、相手のことを気にしないで撮っちゃってるんですよ。なんかまあ虐待の再生産じゃないけど、
はい、
そういう写真を我々も撮りがちなので、
はい、
もう期待は今の高校生、中学生、高校生、大学生ぐらいの写真にすごくポジティブな感情、写真とか動画ですよね、
はい、
ポジティブな世代が多分変えてくれると僕は信じてます
ね。ですね。ここに書いてあったやっぱ忍者になって存在を消すぐらいの感覚っていう、これ結構大事なんだけど、なかなかこれやってみると難しいですよね。難しくないですか？
僕は簡単です。
簡単ですか？
僕はできます
よ。僕はなんかどうしても気づかれてしまうというか、
何で
し
たね。
やっぱカメラを構えた時点で向こうは絶対まあ意識は。
カメラ構えなくていいじゃないですか、じゃあ。
はあ。
カメラ構えないで、パッと。例えば、カメラ何使ってます？ちなみに。
これですか？これ結構でかいですよ。もう十数年前に買いました。ニコン D7000 かな。
これ重っ、すっげえ重い、
ね、レンズが重いんですよね、28から300っていう
18かな、18から300っていう、
これ近いものでも遠いものでも何でも撮れる、まあ、
僕だったら絶対買わねえなってレンズなんだけど、あ例えばこのカメラシャッター音消せないんですか？
あ、シャッター、これは
ミラーついてるから消せないですよね、要は今普通にミラーレスのカメラいっぱいありますよね、はい、それほとんどシャッター消せますから、
はい、
そしたら取材するときに最初の30枚だけこれシャッター音をこれすげえ使い込んでこうやって鳴らしたらいいの、そうすると相手はシャッター音意識しますよね、
はい、
それで撮ってると思いますよね。その後シャッター音消せばいいの、消して撮り続けるの。そうすれば相手はシャッター音なんないから撮ってないって感じるから、それだけで相手の緊張ってほぐれますから。
はあ。
僕基本的に取材するときそうしてますよ。最初の30枚だけシャッター音鳴らすの、
はい、
でその後残り1000枚ぐらい撮るんだけどシャッター音鳴らさないので、使う写真なんてせいぜい 4,5 枚とか 3,4 枚ですよね、
はい、
1000枚とか撮った中から 3,4 枚使うから必然的に当たるわけですよ、多分撮ってる枚数もそんなに違うと思う。だってシャッター音鳴ってたら撮れないもん、そんなに。
そうです
ね、迷惑だから、
だ
から忍者になるんですよ、
はい、
相手に悟られない。それは作れますから、
うん、
だから機材で変えることも可能ですよ。だから、
あー、なるほど、
全然可能、
そうか、ミラーレスってのはそれができるんだ。
できる、できる、全然できますよ、ミラーレスとは。今どう考えてもいいですよ、ミラーレス。あれですよ、近眼と老眼に優しいですよ、
うん、
これだってだから光学ファインダーですよね。あ、もう僕絶対無理ですもん、
うん、これはもうだから十数年前に私が地方で記者やってた時に買ったやつなので、もう、
あ、私物ですか？
私物です。
あ、そうなんだ。じゃあもう売っちゃいましょう。
うん、まあもうあんまりいくらにもならないと思いますけど、そろそろ。
でもね、なんかでもいろいろ思い出詰まってそうですよね。
あのね、
すごいこれすごい、すごい使い込んでないこれ。
だからまあ
何回洗浄行ったんだっていうぐらい。4、5回戦場行ってますよね、このカメラね。
戦場は行ってないけど、北朝鮮には行ったな。
これさ、これさ、本当に、マスコミの方のカメラってこうですよね。これはね、僕結構ね、好きなの。こういう。これすごいね。
だから、まさに、これ一台で何でも撮れるように、長い18から300なんていう、 何でも撮れるレンズをつけたし、
18から300のレンズつけた時に使うのはここがカチャって止まるからほぼ18になりませんかって話なんですよ、
うん、実はそうなんです。
でしょ、そしたら意味ないんですよ。で18になると今度は短いですよね、はい、そうすると今度撮る時に近づいて撮りがちなんですよ、つまり短いレンズで近づいて撮ってる、つまり最悪な写真作ってるんですよ、はい、そうじゃなくて50ミリぐらいの標準レンズ1本でいいの、それだって使うのは本当大事なのはこの辺ですから、
はい、
そしたらもうここら辺でテープで止める、止めるってね、ここだったらもうここで止まっちゃうから。でもね18-300とかねやめた方がいいですよ。
確かにあの重い、これ自体がめちゃくちゃ重いんで
重い、
あの重い、持ち歩かないんですよね意味ないやって話なかなか持ち歩くの億劫になっちゃって、だから
そうなんですよ。
だから本当
これは重いね。
300で何撮るかって言ったらまあ高校野球でしたね、考えてみたら。
で高校野球とか本当しっかり撮ろうと思ったらこのレンズじゃ無理だから、
うん、
そうだから結局帯に短し、たすきに流しの状態で、まあ、多分使いこなせては全然ないと思うんですよ、
うん、まあ、そもそも重いのでなかなかカメラを持ち歩くのが億劫になっちゃう。
レンズ使えるだけで軽くなるんで、まあ、でもベターはミラーレスにしてシャッター音消せるようにする、
はい、
最初にシャッター音聞かせる、でなおかその後シャッター音消す、それだけで相手の人は撮ってないって思いますから。
なるほど、
そうそうそう、シャッター音消した方がいいですよ、でたくさん撮ると、
ですね、そう、たくさん撮る、数打ち当たる、これは本当に大事で、まあ、プロの人もものすごい枚数撮ってますしね、ものすごい枚数撮った中の奇跡の1枚を出してくれるわけで、
いや本当ね打率みたいなもんなんで、要は僕だって例えばフィルム1本です36枚しか撮れませんだったらおー参ったなってちょっと思うけど、デジタルだったら正直全然、いや600枚撮ったら絶対当たるもんっていうのがあるんで、自社だけが撮れないとかじゃなくて枚数なんですよ、枚数、そういうなんか決定的瞬間なものじゃなくて、
はい、
枚数ですから。
そうなんですよね、だからやっぱりミラーレス買った方がいいんだな。
カメラはでかいですよ、カメラはでかいですよ本当。
なんかこのミラーレスじゃない一眼レフってやっぱりシャッター音が重いんで、これなんでこの機種にしたかって言うと、やっぱり連写のスピードが速いからこれにしたんですけど、
連写ね、連写なんか使いませんから、
高校野球では使うんです
でも止めるって話、高校野球みたいな、そう特殊事例のために、じゃあこれぐらい高校野球に撮っといて、
まさに、あ、でもまさに高校野球こそがトラウマの源泉ですから、新聞記者にとってみれば、なんでこの写真、この試合のこの場面撮れてないのみたいなね、ボールがなんかちょっとクロスプレーがちゃんとで、切迫した選手の顔が撮れてないじゃない、写ってないじゃない、ボールがどこにあんの、だボールがバットに当たってる写真が一番いい写真
だから、そこまでやんだ、まあまあそうね、あ、でもボールが止まってるのは大丈夫
そうで、この当時はミラーレスとかなかったんで、だから
まあそこまで決定的瞬間気にするんだったら動画で撮って動画を切り出せばいいって話ですからね。
そう、この当時、まあこれも動画あるんですけれども、そう当時はね、なんかこれもやっぱり多分フィルム時代のこの
そうフィルムのトラウマだな、そう、うん、フィルムのトラウマはあって、本当40代50代で、なおかつ自分が若い頃に写真で嫌な思い、被写体側として嫌な思いもしてるから、本当良くないんですよね、
そうですね、わかりました。ちょっとまあこの僕はあんまり機材自体に思い入れがある方じゃないんで、
ああそうですか、まあ、こんな使い込んでて、こんな、
まあ10年使ってればそれはね、
博物館とかに置いてそうなカメラだけど
まあ本当これだけで、これ担いで北朝鮮にも2回行ったし、みたいな、あ、そういう時はやっぱりシャッタースピードなんですよね、曇ってる日に街のこの一瞬みたいな撮らなきゃいけないから、
いやその発想がまずもうなんだろう、
うん、
まあだからプロって言ってもね、いろんなジャンルのプロがありますからね、シャッタースピードなんて別にって感じだけど、
うん、まあもう それこそ本当に機材が発達したからもう一回学び直さなきゃいけないんだなというのはこの本を読んで思いました。
そうね、うん、シャッタースピードなんて別にだってそこまで絞り込まなきゃ別にいくらでもシャッタースピード稼げるし、なんなら感度上げていくらでもシャッタースピード稼げますよね、シャッタースピード云々ってやっぱりあれですよ、フィルムの感覚ですよね。
そうですね、やっぱり天候によって これぐらいみたいなのやっぱあったし、
今別に全天候で別に8000分の1までいきますよね、だってね、
うん、
だって感度上げりゃいいんだから、
感
度上げて絞りもある程度絞ったって、
うん、
別にいけるでしょ。
そう、今はいけます。
シャッタースピードじゃないけど、ね、むしろ写真の絵で一番影響を与えるのって絞りだから、
はい、
だって絞りの範囲で絵が決まるんだから、むしろ絞りを気にした方がいいと思うんですけどね、
はい、
写真のことを気にするならね、
うん、そう、なのでそうプロの写真を見ながらどうして止まっているものを撮っているのに自分のその写真はこんなに違うのかってずっと思ってたんですけどまあそれは向こうはプロだから当然かけてるあの、ね、コストも違いますけど、
いやだから結局プロじゃないわけじゃないですか。そしたら別にプロの真似事なんかしなくてもいいんですよ、
うん、
そうじゃなくて、いや大きさとか強さで言ったら叶いませんよ、
はい、
そうじゃなくてもうちょっと記者ならではの強みをどんどん生かした方がいいわけですよ。いや取材力ですよね、
はい、
ってことは極論言えばコミュニケーション力ですよね。
あ
間違いなく、だってコミュニケーション能力が低い記者なんてもう仕事なんないですよ ね、
なんないですね。
初対面の人間に相手にこう貴重な話を聞いていくわけですよね、
はい、
写真ってむしろそっちの能力の方が大事ですから、写真撮ってる人ってそこがちょっと弱い人多いので、
はい、
むしろ話してる分心開きますよね、そこでちょっと写真を頑張ればどんどん良くなってきますよ、
はい、
結局コミュニケーションだから写真も。
そうですね、
そう、
そう、
だそこでプロの真似事なんかしなくていいんですよ、
うんうん、まさに写真は考える仕事って後書きにありましたけど、本当に恥ずかしいぐらい性格が反映するって本当にその通りだと思うので、
うん、何より撮るときに緊張とかしませんか。苦手意識からの失敗したくない苦手意識、なんで俺が写真撮んなきゃいけないんだみたいな。
まあ仕事で写真を撮るときはやっぱりちょっと緊張しますね。
その緊張を相手にビンビンに伝ってますからね。
そうですね、きっと。
そう、自分だって例えばなんか歯医者とか行ってなんかチュイーンってこう削るやつありますよね。その人がめっちゃ緊張してたら嫌でしょ。手がすっげー震えて、
絶対嫌ですね。
嫌でしょ、
はい、
緊張しない。
やっぱなんか自分がリラックスして、そう、
いやそうですよ、
相手に向き合うということですね、きっとね。
でもそれ記者の仕事で絶対できてますから、
うん、
だって記者で取材するときにその緊張はしないですよね、
はい、
つまり得意だからですよ、それは。なんでその感覚をで写真だけで考えるとちょっと難しいんですけど、自分の土俵に持ってってい く、
はい、
それがねできれば本当にすぐ写真良くなりますよ。苦手意識を持たない、まあ、どうしても持っちゃうかもしれないんですけど、その少なくとも人と比較しない、
はい、
そのプロとかと比較しない、
はいはい、
プロの真似事しない、
はい、
が大事ですね。
そうですね、もう自分が自分でしか撮れない写真を撮る。
そう、
うん、
そうそうそう
そう、そうそうですね。
その文句言ってるデスクも写真撮れませんから、
うん、撮れないと思います。
撮れないでしょ絶対撮れませんから。で自分ができもしないことを人に言っちゃってるわけですから。
なんかたくさんあの叱られましたけれども、なんかすごく写真に関してはすごいいい勉強になりました。いや
あのマスコミの人写真良くなってほしいんだよね、
そこはちょっと私もあの微力ながら努力します。
いや、
はい、
頑張ってください、
はい、頑張ります。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
というわけで2回にわたりまして畑野博さんのインタビューをお届けしました。話していて気づいたことですけど、いわゆるホリアカンって言われるものってフィルム時代の名残のものが結構あるんですよね。フィルムはあの現像するまで撮れぐらいを確認できないんで、何かの手違いで全く写ってなかったとか、写っているけど設定を間違えて36コマ丸々使えないっていうようなことが少ないながらも、まあそこそこの確率で起きていたので、やっぱり仕事で写真を撮る人にとってはそれは恐怖以外の何物でもなかったんですよね。そういうトラウマを抱えずに写真を撮れる世代に変わった時に、写真っていうのはもっといい方向に変わっていくんだろうというお話、なるほどそうかもしれないなとちょっと思いました。高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。Twitter、X や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジン、YouTube チャンネルもやっていますので、 ぜひフォローしてください。それではまた来週。さようなら。